アイヌ語ラジオ講座 STB ラジオアイヌ語ラジオ講座。この放送は公益財団法人アイヌ民族文化財団の監修で、皆さんにアイヌの人たちの言葉や文化を楽しくお届けする番組です。この番組で日常会話としてのアイヌ語をたくさん覚えて、ぜひ使ってみてください。講師は阿寒湖畔にお住まいの下倉恵美さんです。今日の放送はレッスン5、彼は、彼が何々する、彼は、彼が何々を何々する、三人称をお送りします。
一緒のレーン、阿寒湖畔から来ました姉の下倉恵美です。
一緒のレーン、妹の合コン吹子です。
一緒のレーン、アシスタントの渋谷もなみです。この一緒のレーンという挨拶は、お久しぶりという意味の挨拶の言葉になります。ぜひ覚えてくださいね。さて、お二人は姉妹でいらっしゃいまして、釧路市阿寒湖畔のアイヌコタンで育って、アイヌ文化に触れてきました。現在はカピュー&アパッポ、アイヌ語でカモメと花というグループ名で、アイヌのウポポ、民謡を歌う活動を続けています。今年度のラジオ講座では、オープニングとエンディングに流れる2人の音楽と、本編では道東方言のアイヌ語を覚えて、アイヌの文化のお話もどうぞお楽しみに。いや、このお二人の音楽、本当に美しい声ですよね。
ありがとうございます。
いやいやいけれ。さて、このお二人が届けている音楽のアルバム、春という意味のファイカルというアルバムから歌を届けているんですが、お二人が春を感じることって何でしょう？はい、こう北海道も5月になって花の季節を迎えてきましたからね。
そうですね、4月だとあのフキノトウの、ね、花がすっごい可愛らしく咲いていて、うん、あーって思っていたら、あっという間にフクジュソウ、チライアパッポが咲いて、その次はって言ったら猫柳かな。
そうですね、まあ、山菜といえばやっぱり餃子ニンニク、あのキトと言いますけどね、アイヌ語でキトとか
キトビロ、
キトビロ
プクサ、
ね、プクサっていうとこもあるみたいですけど、
いろいろ呼び名がありますね。
はい、
キトとかプクサという呼び方もあるんですね。
はい、は
い、いやでもそのキトにはですね、ものすごいパワーがありますからね。
はい、
ぜひちょっとね、ゴールデンウィークこれから遊びに疲れたなということは、ぜひキトを食べて、はい、またね、元気もりもり、
はい、
お仕事に、そして遊びにと頑張っていただきたいと思います。
はい、
そして皆さんは、アイヌ語ラジオ講座、ぜひ参加して覚えて楽しんでいただきたいと思います。それでは今週も参りましょう。
ウトラのシアリキキアンノー、
一緒に本当に頑張りましょう。
今回はレッスン5、彼は、彼が何々をする、彼は、彼が何々を何々するを学んでいきます。
前回は一人称私は、く、二人称あなたは、えを紹介しましたが、今回は三人称彼はの場合ですね。
はい、テキストをお持ちの方は左のページにある例文をご覧ください。上の段の例文です。三人称彼がの横を見てください。アプカシ、彼は歩く。ミナ、彼は笑う。死に、彼は休む。前回レッスン4で勉強したように、私が何する、あなたが何するのような時はくやえを使っていましたが、
はい、
三人称になると彼はで普通つく気がしますけれども、アイヌ語ではこの彼はという言葉自体がなくて、ただ動詞のみアプカシといった場合は、彼は歩くという意味になります。
一人称は、まあ、私が、
はい、
で二人称になると、まあ、あなたがえという言葉を使いましたが、
はい、
三人称になるとそのくやえは
つかない形になるんですね。
当たる彼はとか、誰かがとか、今ここにはテキストには彼はと書いてありますけれど、この彼はっていう、単語がないんですよ。つかないで、ただ動詞アプカシならばアプカシというだけで、ここにいない誰かのことに当たるんですね。
三人称というのは、例えばまあ彼が、彼女が、まあ、あの人が、
あの人でも
とか、まあ、ここにはいない、まあ、誰か、
はい、そうです
ね、という形になるんでしょうかね。
はい、三人称というのは、今ここにいるような話し手と聞き手以外の話に、ここの場にいる以外の人の話や物のことを三人称というふうに言語では言うそうです。
私が歩くだとクアプカシ、
はい、
あなたが歩くだとエアプカ シ、そして彼は歩くだとアプカシという形になるんですね。
はい、クもエもつかないような、単語になります。
はい、
それでは一緒に言ってみましょう。
はい、
アプカシ、
アプカシ、
彼は歩く、ミナ、
ミナ、
彼は、彼が笑う、死に、
死に、
彼は、彼が休むという意味です。続いて下の段の例文です。おじいさんが歩くという意味で、エカシアプカシ、お母さんが歌うという意味のハボシノッチャ、魚が泳ぐという意味のチェプオユプ。では一緒に言ってみましょう。
はい、
はい、ではエカシアプカシ、
エカシアプカシ、
おじいさんが歩くという意味ですね。次です。ハボシノッチャ、
ハボシノッチャ、
これはハボだったりハポだったりします。お母さんが歌うという意味ですね。はい、次です。チェプオユプ、
チェプオユプ、
魚が泳ぐという意味です。ポイント、動詞のみを言うと命令する言葉にもなりますので気をつけましょう。例えば、エクという単語は来るという単語ですが、エクって言っちゃうと来な、来いといったような命令する言葉になってしまいます。
はい、
それ以外にはチッって泣くっていう単語、前回お勉強しましたが、これもチッって言ってしまうと泣きなみたいな、
うん、
ニュアンスの、ちょっと命令する感じになりますね。それから例えばスケ、スケは料理をするというか調理するといった意味があるんですけど、これもスケだけ言うと料理しなみたいな、命令するような感じになります。
うん、なんか強い言葉になってしまうんですね。
そうですね、うん、しなみたいな、
うん、日本語でもそうですよね。食べろとか、
うんうん、
寝ろとか、行けとか、
起きろ
とか、うん、食べろとか、行けとか言うとこう優しくなるけどっていう、まあ、口調によって全然意味合いが変わるっていうのはアイヌ語も同じだというふうに聞いています。
あ、なるほど。では単語を一つだけ言うというときは本当に気をつけなければいけませんね。
そうですね、
伝わるニュアンスが全く変わってしまいますもんね。
はい、ぶっきらぼうに言わないことですよね。うん、はい、
そしてアイヌ語ではこう誰が何をしているかっていうのをこうはっきりと伝えるっていうのが大事なんですね。
はい、
私が何々をしている、あなたが何々をしている、そしてこう今誰がこのエカシアプカシのようにおじいさんが歩いているよっていうのを伝えないと、ああ歩いてるねみたいな、アプカシって言ってしまうと
歩けって
なってしまいますもんね。
はい、そうですね。テキスト右、単語を言ってみましょう。歩く、散歩する、 歩行するという意味のアッカシ。
アッカシ。
プは小さいので発音に気をつけましょう。次、休む、休息する、休憩という意味の死に。
死に。
おじいさん、祖父という意味のえかし。
えかし。
お母さん、母、母親という意味のハボ。
ハボ。
これはボがハボとも言いますね。魚、魚類、魚類の総称という意味のチェッ。
チェッ。
小さな P で止まりますので発音に気をつけましょう。泳ぐ、または歩く、走るという意味のおゆぷ。
おゆぷ。
来る、やってくるという意味のえっ。
えっ。
小さな K で止めます。泣く、慟哭する、鳥が泣くという意味のちし。
ちし。
しは小さく言いましょうね。料理する、調理する、煮炊きをするという意味のすけ。
すけ。
それでは今週はここまでです。
今年度はお二人が歌う歌をお別れの歌としてお送りしていますが、5月のお別れの歌は何になりますか？
はい、ソロマという、小ごみの歌をご紹介します。
おーおーい、山に入る時の声。おーい、おーおーい、おーい、おいおーい。
これは何の声なんでしょうか？
聞きたくなりますよね。
これは山に入るときに、ほいほいって言うんです、はい、入るとか入ってるときとかで、相手と自分の場所を確認するっていう意味もあったり、はい、カムイにほいって人間いるよっていうふうに言ったりもするっていう、まあ、いろんな意味があるんですけど、その山に行ったときの、こう木がねいっぱい生えてるとことか、見通しが悪いところとかでこうほーいって言うと、あ、ほいほいって2回言わなきゃいけないんだけど、そうすると相手も答えるんですよ。あ、ほーい、そう。それで場所も確認できたりとか、そのために言うんですよね。
いや、てっきりお歌から入ると思うんですよね。
いきなりほいほい。
いや、ありがとうございます、はい、勉強になりました、
はい。よちは何さ、
はい、よち、そろま、わからないですけど、
わからないです。
まあとにかく山菜採りとか、あと小ごみ採り、これから出ますけど、その山菜採りの時に歌っている歌ですね。山の歌です。
春らしい歌ですよね、
はい、
5月はこのよちそろま、お聞きいただきながらお別れです。
来週はレッスン6、いいお天気ですね、健康の言葉をお送りします。
えみさん、ふっきさん、いやいらいけれー、ありがとうございました。
いやいらいけれー、せーの、
すいうぬからあんろー。
またお会いしましょう。すいうぬからあんろー。